説教、主の信頼に応える、シシドモ東牧師です。
今日の説教の結論、それはルカによる福音書19章の17節の言葉、イエス様の言葉、主人は言った、良いしもべだ、よくやった、お前はごく小さなことに忠実だったから10の町の支配権を授けよう。この言葉の中に主イエスキリストの思いが表されているのであります。まずなぜこのイエス様は例えを語られたのかについて、11節でこのように書かれております。イエスがエルサレムに近づいておられ、神の国がすぐにも現れると思っていた人々がいたからである。これどういうことかと言いますと、弟子たちの中にはイエス様がイスラエルの民の中心地であるエルサレムに行かれる、そうするとそこはこのそこで当時ローマの帝国の支配下にあったわけですけれども、そういう支配下の中にあるこのイスラエルの国をそこから政治的に解放して、そして国を復興してくださる、そういう時がいよいよ近づいたかということを期待していた者たちがいた、弟子たちをはじめそういう者たちがいた。で、そういう時が来れば自分たちはそれなりのその新しい国、神の国においてこの地位とか名誉が与えられるというふうな、そういう期待があったようであります。これに対して主イエスはこの例えをもってご自分の意思を明らかにしたと。簡単に言うと、それは弟子たちのそのような人々のそのような期待を打ち砕くものであった。弟子たちや人々が期待していた、そういうものではないよということをイエス様は明らかにしようとしたということであります。これからエルサレムで起こることは、人々が期待するような、あなた方が期待しているような神の国とは全く違うというふうに、そのことを例えを持って、直接言うんじゃなくて、例えを持ってこう語ったと。あなた方がこの期待しているようなものではなくて、反対にエルサレムにおいて救い主は十字架につけられていく、そして十字架の死が待っている。そうすれば弟子たちにはむしろそれは喜ばしい時ではなくて苦難の時が始まる、そういう苦難の開始だということを言わんとしていた。しかしただ苦難が起こるというのではない、時を経て必ず王様が戻ってきて決裁をなさる時が来ると、必ず戻ってきて裁きをなさる時が来る、決裁をなさる時が来る。そのことをイエス様は次の例えを持って語った。それが12節の言葉ですね。イエスは言われた。ある立派な家柄の人が王の位を受けて帰るために遠い国へ旅立つことになった。この立派な家柄っていうのは、王家の子孫を意味し、当時その王様というのは、このイスラエルをこう支配する王様っていうのは、 その上にローマ帝国という政治的な力があったもんですから、そういうものに支配されてたもんですから、王様になった人もですね、ローマ帝国の、まあ、いわゆる承認を受けなければならないということがあったというわけであります。ローマ帝国から認証を受けて、まあ、王として、じゃあお前がそこを治めることを許すという、まあ、そういう実際的な、このイスラエルの歴史において当時もですね、そういうことがあった。これはマタイ伝の2章なんかにおいてもそのことがですね、名前が出て、そういう王様がいたということが名前が出ております。イエス様はそのような事実を弟子たちに想起させながら、つまり王様になった人がわざわざローマに行って、ローマのカイザルのですね、皇帝の承認を得て帰ってくるという、そういうことがあった。でそのことを想起させながら、実はここではですね、この例えにおいてはご自分のことを語っておられると。イエス様は神の子として、高貴なお生まれであるけれども、十字架の死後三日目によみがえらされて天に上げられ、父なる神の右に座し、王となって再びこの世に戻ってくるということ、まあ、このことは何回かですね、もうすでに語っていることなんですけれども、改めてそのことを例えをもってこう語ったということであります。つまりここの王様っていうのは、まあ、自分のことを指しているんだということなんですね。そして王様がこのもう一度ですね、この国に帰ってきて、この世に帰ってきて、そして決裁をなさるという、まあ、そういうことであります。神の国が現れれば、今言ったように、ローマの国を倒して自分たちの国が、まあ、理想の国が作られるというふうに期待していた人たちもいたし、反対にここではないですけれども、この後教会の歴史の中に、歴史教会史の中にはですね、世の終わりが来るんだと、だったらばですね、この地上のことには無関心で、社会のことや政治のことにはもうそういうことはもうどうでもいいことなんだといったような考え方、実はそれが信仰的なことなんだと、世の中のことなんか考えることはないよと、世の終わりが来るんだからといったような考え方をする、それが実は信仰的なことなんだといったような考え方も後には出てきましたね。まあ今もそういう考え方があるんですけれども、しかしイエス様のお考えは、意思はですね、この神の国によってこの自分たちも高い地位が与えられるなんて言って思ってたような、そういったことでもない。またじゃあ世の中のことはどうなってもいいんだと、神の国が来るんだったらばというようなことでもない。このいずれの考え方をもイエス様は否定なさったということでありますね。イエス・キリストのお考えはいずれでもなかった。神の国というのはことを考える、神の国のことをイエス様が言われたということは、地上のことに無関心にさせることではなくて、むしろイエス様はこの主の祈りの中で我々も祈っているように、御心が天になるごとく地にもならせたまえ、この天のことを思うということは地のこともそこに深い関係を持っているわけですね。天のことを思えば地のことはどうでもいいというふうなことではない。まさにこの、これから自分は十字架上のエルサレムで十字架のゴルゴタの上で十字架につけられるということが起こってきますよね。まあ我々はこのことを知ってるから言うことができると思うんですけど、十字架につけられて殺される、そしてそれは神がいない時代のように思える時が来る。今までは何とかイエス様という方がいたわけですけれども、 イエス様が十字架につけて殺されるということは、イエス様の存在がなくなるわけですよね。そしてあのむごたらしいこの十字架の上で処刑されるということに出会ったとき、何たることだ、これはもう神なき時代なんではないのかという、そういうふうに思う人々は、弟子たちも含めて、まあ、思っていった。神がいないように思われるこの無神論と言われる時代ですよね。それは今も同じですよね。そういう中でイエス・キリストはよみがえって天の王座につき、人の目には隠されている姿であるけれども、それは王がいないということではないんですよね。王が存在しないということではない、ただ人々の目に隠されている、それがこの例えの中で王様が遠い国へ旅立っているという、そういうことですよね。目の前にはいないわけですよ。王様はいない。王様というのはこのイエス・キリストのことであり、それは神のことであるという、神なき時代、神はいないように見えるじゃないですか。今の時代もどこに神がいるんだ、神様なんか目に見えないじゃないかとみんな思う。しかし聖書はですね、それはいないんじゃない、不在、存在していないということではなくて、ちょうど王様が遠い国へ旅立っているような、そういうことなんだよって言ってる。で、その王様はついにまた自分の国へこう帰ってくるということを言ってるわけですね。イエス様は天に昇られ、十字架につけられたけど天に昇られ、またもう一度帰ってくるよ。そしてこの王様が帰ってきてですね、その時に帰る、あの旅立っていく時に、その次の例えを語った。それはこの一人一人をですね、この読んで、まあ、お金をですね、この与えて、それで商売をするようにということをこの語ったというんであります。まあ、12節にちょっと戻ってみますけれども、ある立派な家の柄の人が王の位を受けて帰るために遠い国へ旅立ったとですね。そして旅立つにあたって王は10人のしもべたちを呼んで10ムナを与えた。つまりこれは一人に一ムナずつ与えたということです。で、これは聖書の後ろの方に、この土陵公の、さんのことを書いた付録の文章がついておりますので、後で見られたらいいと思いますけれども、この一ムナっていう、このムナっていうのはどういう単位であるかっていうと、これはその労働者、まあ、100日分の賃金に相当するようなお金だと、100日分だと。で、まあ、3ヶ月ちょっとぐらいの賃金に相当する、まあ、お金を渡して、私が帰ってくるまでにこれで商売をしなさいと言った。そして金額的にはですから、これは決して、まあ、少なくない、まあ、金額、多いとは言えないけれども、まあ、それによってある程度の商売ができる。皆さんも3ヶ月分ぐらいの自分の給料のですね、あ、3倍ぐらいの資本金というんですかね、そういうものを扱ったということでありますね。で、そして、これで次の例えばどうなっていくかというと、王様がこの帰ってきてですね、決算の時が来た。ある一定の時間が過ぎて王様が帰ってきた。そして、最初の者が進み出ていった。あなたの一ムナで十ムナ、まあ十ムナっていうのは今ここにプリントに書いておきましたけれども、まあ千日分の賃金に相当するようなお金をまあ儲けましたと言った。まあ二番目の人はですね、五ムナ、まあ半分ですけども儲けましたというふうに言った。で、この二人に対してイエス様はこういう、あのこの主人はですね、こういうふうに言った、まあ、王様主人、良いしもべ、よくやった、あなたは最も小さいものに忠実だったから、まあ、十の町を支配させようと と言って、まあ、2番目の人にはあなたは同じように、よくやった、あなたは小さいものに忠実だったから5の町を5つの町を支配させようというふうに言ってる、言ったと。でここのしもべの答えはですね、あなたの一むな、あなたの一むなで、まあ、十むなを、まあ、設けましたというふうに言ったわけですね。でこのしもべは主人から預かったものを丁寧に扱い、一むなで、まあ、十むなの利益を上げることができましたというふうに、まあ、謙虚に、まあ、受け止めている。また王様から与えられたこの一むなを王様はごく小さなことに忠実であったというふうに言われました。ごく小さなことで、2番目の人も同じようにこの一むなで五むな設けましたというふうに、これも同じ言葉でこの主人はこのしもべを褒めておりますね。良いしもべ、よくやったあなたは最も小さいものに忠実だったから5つの町をまあ支配させよう、まあまあまあ若干能力に 差があるっていうんでしょうか、だと思うんですけど、このことは私たちのこの地上での日常生活を表しているというふうに考えられます。私たちの日常生活もまた、まあ、小さなことの積み重ねなのではないかと思います。もちろん大きな技に取り組んでいく場合もあると思うんですけども、毎日生活していることはですね、本当に小さな事柄だと思うんですよね。まあ、お仕事場に行ってお仕事するその内容もですね、必ずしも大きなことだけではないわけです。小さなことだと思います。しかしそういうものに対してあなたは忠実であったとここでは書いてます、ルカ福音書の16章、ここの前から少し前のところにはこんな言葉がありました。ごく小さなことに忠実なものには大きなことにも忠実である。ごく小さなことに不忠実なものは大きなことにも不忠実である。これは大きなこと小さなことっていうふうに対比されておりますけれども、小さな日常生活のことと同時に、またその大きなことっていうのは神様のことを考える、神を相手にするということでなんでありますけども、小さなことに忠実なものにはものは大きなことにも忠実であるだろうということ、そういう言葉がありました。この地上で私たちはこのような生活を営めというふうに言われております。王様がここでは主人というふうになっておりますけれども、これは例えでありますので神を指しているというふうに考えられます。神がいないように見えるこの世界、しかしそれは存在していないのではなくて、例えて言うならば旅立っているようなものだ。そしてそれは王様は必ず帰ってくるというふうにイエス様は言われた。必ず帰ってくる。つまり神様のそれはですね、ご支配というもの、決裁というものがなされる時が来る。この地上では大きな働きをする人もいれば、小さな働きしかできない人もいます。まあこれは同じような似たようなものってタラントの例えっていうのがありますけれども、まあこれを話すとまた話がぐちゃぐちゃになってしまうのでこれはやめますけれども、あの時にはこう能力によってこう与えられたものは違ってたっていうんですね。まあ、このところ今日のところではしもべたち一人一人に一むなずつ神様の主人は与えたというふうになっております。ただそれをどういうふうに活用したかによっての結果は違ってた。十むなをこの稼いだ人もいれば半分の五むなの人もいたということなんですね。ですから地上では大きな働きをする人もいれば、まあ、有名人で大きな働きをなさるそういう方もいらっしゃるけれども、まあ、そうでない小さな働きしかできない人もいると、まあ、大抵の方はそういうことだと思うんですね。あるいは若い時には元気で働けるけれども年を取ったならばやっぱりだんだんできなくなってくるということもあると思う。 誰でもそれはできなくなってくる。しかし神は十無なの働きをした人も五無なの働きを結果をもたらした人にも同じようにあなたは小さなことに忠実であったというふうに言ってます。これが実はイエス様の評価、神の評価はこうだって言うんですよ。皆さんどうですか？この世の基準でね、私はもう大した働きができなかった人生だっていうふうに思ってるかもしれない。しかし心配するな。神様はそういうふうには見ていないよと。あなたができる、だから十無な稼いだ人も五無な稼いだ人もね、あなたは小さいことに忠実であった、そのことを実はここで見ていらっしゃる、神様が見ていらっしゃるのはそのことだっていうわけであります。働きの金額に表せばですよね、そういう金額の大きいか少なかった、人生で生涯でどれだけ稼いだかという、そういうことで評価されるのではなくて、その人が自分に与えられた一無なを忠実に用いて働いたかどうかと、これが実は神様の評価だった。結果だけで評価されるんではなくて、あなたは人生を一生懸命取り組んできたね、忠実にそれをやったねかどうかっていう、そのことが問われてるってことですよ。これ私はですね、本当に我々に目を開かせるものがあるんじゃないかと思うんですよ。いやー、みんなから比べたら自分なんかはねっていう、そういう思いは誰でもあると思うんですよ。上を見ればキリがないですよね。上を見れば、あるいは下を見ればキリがないかもしれません。しかし大事なことはそういうことではなくて、自分に与えられた自分の人生そのもの、それをやっぱり神に対して忠実に働いたかどうかだったということであります。忠実っていうことは、ということで信仰っていうことはつながってるんですよ。あの信仰っていうのはフェイスっていうんですよ、英語で。で、忠実っていうのはフェイスフルっていうんですよ。だからこれ信仰ということと忠実だっていうことは、これ一緒なことなの、同じことですよ。信仰っていうのはですから神に対して忠実であること、人が見ていようが見ていまいが、社会がどういうふうに評価しようとしようしまいがですね、神に対して忠実に働いていくこと、そのことが大事なんだというふうにこの例えは言っとるわけですよ。まさに同じ言葉で、この十無なの人も五無なの人も同じ言葉で神様は、あの主人は評価してたりしてるわけですよ。これに対して3番目の人はどうだったかという問題であります。これが20節に書いています。ご主人様、これがあなたの一無なです、布に包んでしまっておきました。その理由がその次に書いてある。なんでそんなことをしたんだ、自分はしたか。あなたは預けないものを取り立て、まかないものも刈り取られる厳しい方なので恐ろしかったのです、と、そういうふうに答えた。そのために活用しなかった。その時主人が言った言葉に注目したい。それが22節であります。私が預けなかったものも取り立て、まかなかったものも刈り取る厳しい人間だと知っていたのか。その言葉ゆえにお前を裁こう。これどういうことか。このところの口語訳聖書っていうのを読んでみますと、こんなふうに書いてあるんですよ。私はあなたの言ったその言葉であなたを裁こう。知るということは認識することですよね。どのように主人を認識したか、どのように主人が、自分の主人はどういう方なのかということを認識したのは、するのはこのしもべですよね。主人があなたが認識したように、主人である神をそのように認識したのかと言われた。キリストは言われた。 あなたが主人は預けなかったものを取り立て、まかなかったものを借り取る人間だと、あなたは私を理解し、そう判断したのか。そう判断したのなら、私もあなたの言った通り、そのあなたが言った言葉通りに、あなたを裁こうと言われたんですよ。これがキリストの言葉ですよ。あなたが考えている、主人が、なんだ、そういう、まかないところから借り取る、あるいは、預けなかったものからも取り立てる、神様は私たち何にも与えないでですね、人生を生きようと言ってんじゃないんですよ。神様は私たちに、それぞれの良心を与え、それぞれに生きる環境を与え、いろんなものを神様は私たちに与えてくださってるんじゃないですか。しかし、あなたは神様をそういうふうなものとして、受け止め、信じ、理解し、しているのか。神様というのはひどいやつなんだというふうにあなたは思っているのかっていう。そしたらイエス様はですね、あなたが思った通り私もあなたを取り扱おうと言った。最初の二人は自分に与えられた一ムナをあなたの一ムナと、神から与えられた、神、主人から与えられた一ムナというふうに、この受け取った。神様から我々はいろんなものを実は与えられているんですよね。預かってるんですよ、我々も。だからそれだけにおいてですね、何にもないところからですね、この人生を生きようっていう、ふうんじゃないんですよ。神はそれぞれに良心を与え、それぞれに生きる環境を与え、太陽の恵みを与え、水の恵みを与え、空気の恵みを与え、いろんなものをですね、神様は私たちに与えているんです。そのことを気づかないのか。神の愛と信頼の中でいるということ、そういう中で自分に与えられた一ムナを一生懸命活用して、最初の二人は利益を上げることができた。ですから、そういうことからですね、この、あの人だけはいいね。そういう比較、自分に与えられた人生っていうことを、あの人はあんなの財産があるとか、こんな、あんな能力があるとか、そういうことを見始まったときには、神から与えられたということを忘れてしまうんですよね。で、この方がどういう理由でこういうふうになったのか、3番目の方は、それは書いてないんですけれども、まあ人生にはいろんなそういう違いがありますよね、確かに。しかし、あなたに与えられた人生、あなたに与えられた一ムナ、それは神から来たものだ。そのことを一生懸命受け止めて、そのことを一生懸命活用していく、働かせていくこと、それが最終的に人生なんじゃないですか。どんな環境であったか、どういう自分は能力を持ってるかということよりも、それをいかに活用していくか、いかにそれを働かせていくかっていうことが大事なんじゃないですか。それは神に対する忠実ということをここで求められている。最後のものは神の愛と信頼の関係を受け止めることができなかった。ただ恐怖の神として神を理解した。それは全くの、実は神認識の誤りである。なぜなら神はこの最後のものにも一ムナを与えた。そしてこのムナというのはですね、私たちに与えられたいろんな能力っていうふうに考えることももちろんできるんですけれども、同時にこれは一人キリストを信じる信仰と解釈して、することができる、受け止めることができる。信仰を証しする福音と考えてもよい。平等に与えられているものがここにある。 平等に与えられているもの、キリストを信じる、神を信じるという信仰、その恵みは平等に与えられている。弟子たちみんなに与えられている信仰を布に包んだままで、この3番目のもの、布に包んだままでそのままにしておきました。決裁の時が来た時に主人にただ一村だけを返しました。柳原忠はこういう言葉をこの私たちに教えて残してますね。ここには信仰というものはキリストを信じる、救い主と信じることであって、信じるといえばそれに大も小もない。田舎の農夫の信仰もペテロやヨハネの信仰も同一である。神に最も喜ばれることは我々が間違いをしないということではなく、間違いをしても神により頼む信仰であることを我々は知るはずである。我らはイエスの愛にいるのであり、そして愛には恐れがない。これヨハネの手紙1:4-18、愛には恐れがない。神は一人子を与えたもうほどにこの世を愛してくださった、一人子を与えるほどにこの世を愛してくださった、それは私たち一人一人を愛してくださったということですよね。神は愛なるお方である。愛のあるところに恐れはないんだ。神を厳しい暴君と考えてその咎めを受けないようにと消極的、対栄的に態度に終始する者は神の愛を知らず、従って信仰の何たるかを返しないものである。どうして人生を恐れるのか。愛が神の愛なる神がいるということを知らないからであります。愛がないところに恐れが生じてくる。愛があるところに、愛があればそこで許され、そして神に愛されていることを信じて歩んでいけばよい。人間は誤りをしないという、しないようにしないようにと思っているかもしれない。失敗をすれば怒られる、裁かれると思っている。しかしそういうことじゃない。多分我々がどんなに失敗しても、我々の両親は皆さんを今日まで育ててきたんじゃないですか。愛してるんじゃないですか。どんなに失敗してももう一度やってみなさいということの形で受け止めてきたんじゃないと思う。受け止めて、受け止めるようにというふうに親は言ってきたんじゃないですか。それはちょうど神ですよね。神様は我々が失敗しないことを言ってるんじゃなくて、神に対する忠実、神の愛に対して応えていくということを願ってるんじゃないですか。それだけですよ。それがあれば人生っていうものは十分だ。あなたは十無難を設けたのか、五無難を設けたのか、そういうことじゃないって言うんですよ。時代によって、環境によって、いろんな我々の働きは違ってくると思うんですよ。結果はいろいろだと思うんですよ。しかし神様の評価はそういうところにあるんではなくて、神の前に立つ一人の者として、神の愛に忠実に歩んでいくかどうかっていうことだけだ。そしてこの愛なる神に我々は失敗しても許されて、なお神により頼んでいく信仰に生きることができる。そこに我々はこの積極的な人生の生き方というものが展開されていく、そういう希望があるんですよ。ですからこの弟子たちがイエス様がいなくなった後、神なき時代だというふうに思ってた。そうじゃないよと。神様、イエス様は必ず帰ってくる時がある。そして必ず裁かれる時が来る、決裁される時が来る。悪いものに対してちゃんと神様は裁かれ、そしてイエス様に、神様に忠実に従った者たちには、ちゃんとそれに対する この報酬を与えてくださる、褒めの言葉を与えてくださる、そういう希望を持って弟子たちはその後の生涯、このイエス様亡き後の歩みを続けていったんだと、信仰を持って続けていったんだと、これが教会の歴史ですよね。まだ世の終わりは来てないじゃないですか。しかしそれはいつか来る時があると聖書は言ってる。遠いところに旅立ってるから、いつであるかってことは書いてないんですよ。しかしそれは必ず終わりの時が来る、決裁され神が裁かれる時が来る。まさに本当にそうだと思うんですよね。この歴史のいろんな矛盾、そういうものを我々は経験してると思うんですよ。しかしそれを裁くのは神がご自身が裁いてくださるということであります。我々が裁かなくとも神ご自身が裁いてくださる、つまりその後の弟子たちはこのイザヤ書の50章、先ほど読んだ言葉の中に、闇の中を歩く時も光のない時も主の御名に信頼し、その神を支えとして歩みなさいと言ってるんですよ。そして終わりの日まで、その肉体が朽ち果てるまで、自分がなせる小さな技に忠実であれ。今日の週報の裏の方にですね、2週間ほど前に、記事長老が語ってくださった章例の一部を掲載しておきました。その最後にこの皆さんがよく知ってらっしゃる最上の技っていう詩を引用されましたけれども、それを全部読むことはできないんで、一番最後のところにこういう言葉がありますよね。下から3行目のところ、神は最後に一番良い仕事を残してくださる、それは祈りだ。手は何もできないけれども、最後まで祈りができる。愛するすべての人の上に神の恵みを受けるために。もう年を取って何もできなくなるというふうに思うな。神様は最後までこういう仕事を私たちにお与えになっている。あなたの人生を最後までですね、そういうふうに、まあ、燃焼させるっていうんでしょうか、そういう仕事が私たちに与えられている。神に対して忠実であることということが今日のところですね言われていることであります。お祈りいたします。